レディオファーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。進行役は免状でございます。まあ、最近はね、ちょっとなんか、マンスリーというよりも、2ヶ月に一遍しかちょっと収録が出れなくて、申し訳ございません。
K ディレクターで、最近は小説として、あれです、高橋克彦さんの天をつく、秀吉に喧嘩を売った男、久野辺正成という小説にハマってます。まあ、ストーリーを手短に言いますと、まあ、秀吉の天下統一後に、東北の東北で、もう今の岩手で、秀吉に反乱を起こした久野辺正成の男らしいストーリーです。非常に胸熱くなりました。
神奈川県横浜市六角橋。ここで三人の男がラジオに燃えて。
早くしろこれいいんだよそんなもん。
名前はヒロン。私は天下を統一するために生きてきた。さあ、いざ出陣。
バカじゃねえかこいつ、頭に変えてんじゃねえか。
神の声が聞こえてきたぞ。
もういいや。
さあ、ストーリーを述べよう。
まあ、とりあえずこんな感じでお送りいたします。今回の、ロケ日は、9月25日の日曜日です。まあ、先ほど申し上げたように、最近は格付きでの収録が多くなっておりますが、今回は、8月と9月の話題を中心にお送りいたします。まあ、まずはね、まあ、未曾有の大震災、東日本大震災からあっという間に半年が経ちました。なんか、私の中では、頭の中では、時間がまだ3月11日以降止まってるからの感覚がまだ抜けないんですけれども、はい。
戻りました。はい、ということで、お送りしたいと思いますけども。
俺が進行役だってどうすんだよ。こいつ、ボコローか。
じゃあ、ロケが終わったらということで、
ちょっと待ってよ、早速、ちょっと始めようと、はい、メッセージを述べようと思ったの。
早くしろよ、おめえ、はい。余計なこと言ってんじゃねえよ。
まあ、3.11 ね。はい。ほんとね、あれを振り返るっていうか、僕もね、なんか、あれからなんか変わったっていうようなね、気持ちに、どうせもやっぱりなっちゃって、
はい。
本当なんか、やっぱり地震とか、津波とか、あと原発事故とか、なんかそういういろいろなものがですね、よぎるんですよね。
なるほど。
なんか、今も、やっぱり、過ぎ去ったものではなくて続いてるっていうか、多分これからも続き続けるのかなとかっていうちょっと不安とか、あとやっぱり被災された皆さんとかのことを思うとね、本当ね、やっぱり涙が、僕もですね、出てくるっていうか、昨日、新横浜パフォーマンスっていうイベントにちょっと私参加したんですけども、その時に、ストリートでよさこいの演舞やってたんですよ。その時、仙台から2つのチームが、そこで参加してくれたんですけど、新横浜の方に。その時にですね、すごいちょっと涙が出てるですね、本当、なんかメッセージが、出てきて、いや僕はちょっと感動っていうか、うちらもなんか頑張っていかないといけないなっていう、
なるほど、
思いましたね。
まあ、しかもその時日産スタジアムでマリノスとベガルタ仙台の試合があって、ベガルタ仙台は最終勝ったっていう、まあ、遠くにとっては喜ばしい勝利だったと思う
んで、多分仙台の方の新聞では多分裏一番最後の面ででっかく出てるんでしょうね。
なるほど。
横浜 F マリノスに勝ったっていう話で柳沢が入れたとかって出ちゃうね。
まあドイツワールドカップで俺ら散々へなぎって言って、
まあ
ぶち切れたけどね、シュート外した時には。
まあね、でね、その、半年経った9月11日っていうのは、アメリカ同時多発テロから10年なんですよね、実は。
9.11。
はい。
セプティンベア11。
11っていう数字はあんま良くないね。
なんか風水的になんか良くないっていうのをなんかどっかで見たことあるけど、まあそれはさておき。
11と46かなとかって。
なんか11と46、そう、あと18かなんかが怪しいだ。ちょっとこの辺はちょっと忘れましたが、はい。
やっぱり記憶として46って言うと阪神大震災の5時46分。
はい。
それで、東日本大震災の14時46分。
はい。
11って言うと、セプテンバイレブンと 3.11 っていう。なんか、ちょっと僕は、そういう数字を、の時は来るたびに何か起こるんじゃないかとかって、なんかちょっと気になったり、
まあ、
その時
は時々。そこまでは俺は、迷信深くはねえけどな、俺は。
そういうのになんか投げてる人をツイッターで見た記憶がある。
でもね、やっぱり感じちゃいますよ、実際そういうことが起きちゃうとね。アメリカの人たちも、なんかうちらから見たら、あ、映画のようだとかって言って、映像を見て、 やっぱりわーとかっていう風な気持ちになってたんですけど、なったって人もいると思うんですけども、
はい、
実際に地震がうちらの方に起きて、そして、まあ、遠くの方では津波が襲ってきて、
うん、
っていうようななんかことを見ると、そして実際に起きてるわけですよ、原発事故で。うん、はいはい、何が起きるのか今後とかっていうような、うん、まだ不安とかね、やっぱりお子様とかいるご家庭の人たちはもっと不安だと思うんですけどね、思うわけです、実際、不安とか。
まあね。
やっぱり、そういう気持ちって、そういう一つの節目をちょっとなんか見たっていう人たちって同じふうになんかそういうものを共有するのかなとかって思っちゃいましたね。
わかりました、うん、はい、はい、なんか原発反対デモがなんかどんどん規模がスケールがなんか広くなってきてるような気がする。
まあ、純粋に原発反対っていうあのことでデモ起こすないんだけど、うん、俺は気がかりなのはそこに左翼が便乗して原発反対って本来のスローガンを押しのけて、まあ俺も経験あるんだけど、うん、それをマルクスが正しい方だとか、天皇制廃止しろだって言うと、ふざけた主張を言うのであれば、俺はそういうデモは、やっぱ、なんつうか、賛同で引かねないね。
ね、多分ね、まあ、左翼が便乗するとか、右翼が便乗するかとか、うん、それはちょっと今回は原発に関してはあんまり関係ない話だと思う。うん、実際ソ連が起こしちゃったじゃないですか、チェルノブイリ原発事故、うん。アメリカでもスリーマイルの原発事故は起きたり、はい、イギリスでも後で分かりましたけど、うん、事故があったわけですよ、原子炉で、
うん、
はい、あん。科学技術の進歩っていうのが実際 に、人間を幸せにするのかどうかっていう、結構すごい根本的な問題に対して向き合わなきゃいけないということだと思うんです。ですね、
まあ、その原子炉につきましては、なんか今月だかになんかフランスでもなんか核施設が爆発して、
一人死亡した
んで、はい、なんかもう灰になってしまったとか、なんとかいうふうに、そんだけ威力がひどかったのか、で、放射能漏れがどうのこうので結構騒がれてましたけどね。
しかそれ、ちょっとあんま覚えてないんだけど、核廃棄処理のあの施設だっけ？
なんか、原子力発電所ではないのが確かなんですけれども、ちょっと私もよく分かってないんですよね。で、だって放射の最初当初、フランス政府はなんか放射の漏れを起こしてないとかいうふうに言ってるんですけれども、実際のところどうなのかっていうのが、
なんかもう噂が飛び交っちゃって、ツイッターとか、
はい、
なんか拡散希望、実際フランスではこういうことが起きてる、
なんかもう放射能がばらまかれてるんじゃないか
と。同じことが起きてるわけですよ、やっぱり。日本とね、
はい、
これでさ、
やっぱりちょっとそこのところはやっぱり一番、国家のなんか、危機管理に関わってくるところだから、やっぱり公開できる情報とできない情報って出てくるんだと思うんですけど、
ね、なるほど、わかりました。
これでサルコジ あの原子力 の、
うん、
その市場開拓への夢はついえたか。
まあそれはないと思います。日本だって、原発の輸出については今後も継続していきたいというふうに、まあ、国連で伸びたんでしたっけ、
なんかそんなこと言ってましたね、まあ、まあ後で説明する野田新総理が、
はいはい、
まあそんな感じで、まあ今回も東日本大震災の話をお送りしました。多分ね、1年間はこのマンスリーピックアップはやるんじゃないかなと思いますが、まあそんな感じです。で
次まあ、東日本大震災っていうか、ちょっと今回ずっとなんか、それ以降のなんか社会っていうところでなんか考えていた方がいいかもしれないです、
ね。そうですね。まあ、それはまあ、おいおい次回のマンスリーピックアップとかでやりましょう、はい。で、次の話題なんですけれども、今年なんか大雨とか台風の被害もすごくないですかっていうのが一つ。まず、7月末ぐらいに起きた、まあ、前回の収録後の話なんですけれども、新潟とか福島の、要は会津地域で大雨がひどくて、なんかそれがあったり、8月下旬には台風12号が紀伊半島を直撃して、なんか奈良だ、和歌山だが大変なことになったり、で、で、この間の台風15号の声もちょっと喋りたいと思いますが、なんか本当、紀伊半島があんなにすごいことになるとは思いもしませんでしたけどね。
まあ、もともと紀伊半島っていうのは雨が多い地域なんで、
はい、
そこでなんか木が結構すごい生い茂って、豊かな森を作ってると、うん、熊野の、
はいはい、
森ってすごいじゃないですか。はい。世界遺産にもなったりして、熊野古
道。そうですね。
はい。ただちょっと今回のようなことっていうのが、一番なんか、被害が大きいって言われる新じゃなくて、すみません、十津川村。
ああ、なるほど。
はい。一帯とか、まあ、下流の田辺とか。
うん、うん。
はい。 なんかそこの人たちのちょっと大変なちょっと状況とか、うん、実際なんか町長の娘さんが亡くなったっていうところ
も、ちなみに奥さんも亡くなったみたいな、それ、
うん、本当いたたまれないっていうかね、うん、実際今もまだ継続性で土砂ダムが溢れかえってとかっていうような、う
ん、
う
ね、なんか台風15号後の下んできたやつでなんか一部水がこぼれたとかなんとかいう話もありますし、うん、
どうしたのかできないのかなっていう、ちょっとなんかやっぱりそこを解決しようとしてきたらまた台風が来たみたいな状況になってしまったっていう、はい、ちょっと多分時間勝負かったっていうところがあるんで、また台風が来たら本当に、うん、
今台風シーズンですからね、はい、うん、土砂ダムって思い出すのが3年前の岩手宮城内陸地震でも土砂ダムができた、
できましたね、
あの時はまだ台風が来る前だったからなんとか、ね、決壊する前に逃げ道を作ったんですけれどね。なるほど、タイミングの問題ですよね、うん、でタイミングといったら台風15号の話、うん、なんか首都圏すごくなかった、なんか混乱ぶりは東日本大震災並みだって言われてるところもあるんですけれども、まあ、
もう写真がもう 3.11 の時の渋谷の写真見たんですけど、はいはい、3.11 とあんまり変わらなかったっていうか、
うん、
危機管理でやっぱりちょっと石原都知事でしたっけ、
はいはい、
朝礼を作ってっていう話も出てますけど、外に、家に帰るなみたいな、
うん、ちなみにそう、ちなみにこの日の当日の動きなんですけども、台風の進路が夕方直撃するなっていう風に見て判断してあえて帰らなかったんですよ、夜9時まで。
あ、なんか僕はもう台風の時に打ち合わせをやるぞみたいなお客さんのところにいて大変でした。なんか風、木は飛んでくるとか、ゴミとかね、袋、うん、ゴミ袋とかポポポ飛んでくるとか、やっぱり人もやっぱり歩いては危ないんですね、風で、
うん、なんか一部レポートでは家が揺れたとかいうところも、多分木造住宅とかは揺れたのかなと、
ビルとかも揺れたんじゃないですか、
うん、なんかそういう話もなんかツイッターなりで見たけどね、はい、
俺の、まあ、住んでる座間のある、まあ、ある地区では、はい、電線が倒れちゃって停電になったってい
うところがあった、ね、あ、そう、なんか、そう、神奈川でも小田原とか、あ、小田原避難、あれは避難命令が結構すごかったか、うん、結構いろんなところで停電があったのは見ましたね。なんかうちの近くでもなんか電柱が、電話線かなんかの電柱が倒れて修復工事してたんですよ、帰る時に。そう、景品 JR が動きづらいっていうのがなかなかね、それで帰りもなんか2時間半かかりましたし。
まあ、実際のところ、電線とか切れたりしたら絶対触れないっていうところだけ、うん、なんか感電しちゃった人がいる
の。かなちゅうの路線バスの運転士です。
はい。
はい。
ああ。
あるみたいだったんで、本当、災害の前、後、やっぱり備えとか注意とかっていうのは、やっぱり必要だなって改めて思いますよね。
そうなんですよね。だからまた台風が来た時にはどういうふうに動くべきかだな。また時間と民の戦いだなって本当思いますよ。まあそんな感じで、まあ今回の大雨被害についてのまあ簡単なレポな話題をお送りしました。次の話題なんですけども、まあ円高はいつになったら収まるんだっていう、はい、しかもなんかそれと金相場がなんかすごいことになってるっていう話らしいじゃないですか。
ギリシャの追加支援をこのまま続行するかで、
はい、
ECB 欧州中央銀行が今判断を迷ってるらしいんだよね。
なるほど。
まあこのまま追加支援してもかえって欧州中央銀行の財政悪化して、うん、かえってユーロは下落するんではないかっていうふうな懸念もあるし。
まあね、まあそれとちょっとまあ、ちょっと連動してアメリカの格下げについても後で説明しますが、はい、
ちょっと金相場が高騰するっていうのはちょっともう本当やばいなっていう、ところはあって、実際のところもう どの通貨も信用だなんていうことでしょ、つまり、
まあ、だから円に、まあ、行かざるを得ない、 円か金、あと原材料に
何円以外の何貨幣があんまり何どんどんいまいちになってるの。ドルもそう、まあドルもいまいちなのは分かるけど、ウォンはウォン安だし、中国の元はちょっと分からん。
いや、一番今懸念なのが欧州の、特にブリックスじゃない、フィックスだ。
ああ、なんかもう散々話題にしましたね。
まあ、まあ、昔、つか2年前に、散々豚どもっていうふうに、
はいはい。
見て、いろいろ紹介したんだけど、そこが今一番危ない。 はい、特にスペインブリあピックスの一角のスペインにまで波及すれば欧州ヨーロッパの経済破綻は免れないんじゃないかとさえ言われてるんだけどね。市場規模であのスペインがそうピックスの中でもそうだしヨーロッパ全体の中でも割合は大きいわけだから、はいはい、
うん、なるほど。
なんか、ブログかどっかで聞きましたがリーマンショック2の幕開けだとかなんか
あれって本当は映画のネタっていう話だったんだけど、はい、なんか現実味が
いやあるよ。だってギリシャなんかたとえ公務員削減しても、うん、まあ公務員削減も進んでないんだけど反対が多くてあの労組とかの、はい、公務員削減したとしてもあるいはあの社会保障を削ったとしてもまたあと増税したとしても経済回復する見込みがないんだよね、
うん、
というのはちょっといい、というのはあのその他の国と張り合えるような産業ないから、たとえあのギリシャ の通貨が下がって輸出しようとしても他の海外に対抗できる産業はないわけだから、輸出稼ぐことすらできないんだよ。
まあ、そう考えると、資本主義ってそもそも、なんか限界なのかな？どうなんでしょう？
まあ、限界だろうね。
なんかそういうふうに言われてるところもありますけどね、実際問題。
限界つ、まあ、何が限界かっていうのはわからないけど、まあ、そういうふうになりゆきで だとしか諦めるしかないね、
はい、
なりゆきだって
結局なんかお金が回ってるって言われてるアジア、うん、と中国あ、まあ、台湾とか韓国とかあると思うんですけど、うん、
はい、
そこも最終的にちょっと本当にどうなるのかっていうのが出てくる
じゃないですか、うん、今アジアとかは結構は、うん、いろんな企業がこぞってその中国からインドら辺までのあのエリア、うん、ですけどなんか何が起こるか分かんないのが経済ですからね。
この間脱線事故を起こしたあの新幹線なんかは
中国の話、
中国がそのリーマンショックの後に急遽あった 16.5 兆円5兆元、
はい、
5兆元かな、
まあ、中国の通貨は元ですけどね、うん、はい、
5兆、まあ、日本円で言うと 16.5 兆円、5兆円だ、
はい、
を費やしたそう公共事業の一環だったのね。つまり中国が今経済を保ってるのは公共事業。
ほうほう。
だけどその公共事業の効果っていうのは短期間でしかない。つまり橋を作ったり、脱線した新幹線みたいに、そう作ってる間は雇用も増えて、消費も伸びるんだけど、それが終わったら、全然雇用っていうか給料とか、仕事なくなるわけだから、給料も入らなくなるし、
うん、
あと消費も活発しなくなるわけだから、はい、公共事業って短期間でしかない。
わかります。
その中国の経済を支えてその公共事業はいつまで持つのかっていうのも問題あるし。
難しいね。インフラでもインフラがもうちょっとしっかりしてくれればね、そういう方面の工事とかがまだあるかなとは思ってい
て、ハードの整備がかなり優先しすぎちゃって、ソフトねやっぱり、ソフトの問題。
いやソフトの部分がまあ、そう成熟したあの国の経済の、
はい、
経済では重要になっちゃうんだけど、そういう部分がなければまずちょっと、なんつうか慎重に考えた方がいいね。
はい。まあ、ちょっと世界経済の話題も、まあ、結構熱くなりすぎかけてますが、まあ、今回はこの辺で。まあ、次の話題は、まあ、その先ほど出ていた野田総理が、いつなんかできたんですけれども、なんか全然ピンとこないんですけれども。
ああ、土壌か。
はい。
土壌っていうか、なんかすごい歌舞伎役者みたいな顔します
だって、なぜか野田総理の顔が上島に似てるってダチョウクラブの言われてるありさまだし。
まあ、あれも、松下政経塾っていう予備校の文科生だったの政治家予備校の。
なるほど。
まあ、あの政治家予備校の連中ってそんなに軽くねえんだよな。
だから結局彼が選んだ官僚では八郎氏がなんかなんだっけ、もうなんか原発絡みでなんか言って失言辞任したんですよね。
それで本当に言った
の？死の町だっけ？
死の町放射線が映るみたいな二つですね。
あ、そんなこと言ったの？
はい。 ただそれ本当に言ったのかどうかとか、なんか文脈全体で見るとどうも違うみたいな。
なるほど。
意図的になんか誘導されて、なんか辞任に追い込むような記事か。
マスコミってそういう脚色得意だからね。
はい、まあ、マスコミだからな。
うん。だから、
そもそもなんか、基本同時に向かって放射能が映るぞとか、映っちゃうよとかいうのが、うん、本当にソースとして出たのかどうかっていうのもあるみたいで。
はい、
うん、まあ、みんな言葉がバラバラっていうのがある。
その一部の断片的な言葉に先行してなんかパニック混乱まで、まあ、ちょっと後で説明する今回 の宇宙ゴミの話もしますけれども、
はい、
まあ、そういうのもあったからね、なんかどうなんだろうなって思いますけど、まあ、
いわゆる言葉狩りだよ、
はい、まあ、そういう感じで、まあ、とりあえずは新政権に期待していいのかどうか分かりませんけれども、今後の様子を見ていきたいなとは思ってます。はい、
まあ、俺は新政権に言うには、まああんま、その、支持率は気にしないでくれと。
はい。
まあ、悪名まあ、汚名を被るつもりでやって、まあ、なんつうか、過断にやってほしいなって。
なんか通常の国会運営の状態じゃないですね、今まだ。うん、やっぱりな、会期が伸びる伸びないとか、うん、臨時でしたっけ、臨時国会から、うん、
はいはい、
もうなんかそう、国会始める以前のなんか問題で、もうドタバタしてるっていうところの、うん、
はい、
どう、でも法律とか決まるの国会しかないですからね、
うんうん、だからちょっとできれば急いでほしいんですけど、うん、今まだ野田総理ってまだ向こうにいてんのかな。
どうなんでしょうね、ちょっとそれは分かりません、
はい、まあ、そういう感じです。でちょっとここ今回はあと他にダイジェストするんですけれども、イギリスで何かの暴動があったことがありました。 あれは何だったのか分かりましたか。
確か警官が、うん、確か黒人の青年に発砲したっていうことで。
あ、そういうことだったんだ。
まあ、まずそれに発砲したっていうことを訴えた遺族が、まあ、押しかけてきて、それから、なんつうか、警察の方で、
はい。
あれは殺人じゃないって、警官は殺人を犯したわけじゃないっていうふうに、発表した、
うん、
それで切れた、スラム街の、移民の連中たちが、
なるほど。
行動したっていうふうに聞いたね、確かに。
わかりました。あと、それから、大阪でバラバラの事態が見つかったのは、これは事件が解決したので省略して、あと、天竜川で船が転覆したんですよね。
ああ、そうですね。天竜浜名湖鉄道
の運営してるやつ。
っていうやつですね。
なんかあれもなんか安全管理が今一つだったっていうような、後々出てきたら。でもね、天竜浜名湖鉄道ってね、2年前のね、夏休みの、夏のあの青春18の消化目的で行ったからね。
あ、まあ、鉄道ですね、それは。その
電車の、これが、それで電車の方の客足が、客離れがならなければいいんですけれどもって。あれだって、天竜浜名湖だってそんなに黒字じゃないはずだから、
まあ第三セクターなので、ちょっとそう総合的に多分おそらく話していくことになるでしょうか、は
い、
うん、
まあ、
は
い、そういうことですね。あと最後に先ほど話題に出ました、宇宙ゴミの落下件に関して、はいはいはい、あれでさっき一つの断片的な言葉があったり、うん、あっち行ったりっていう話になるけど、人に当たる確率3200分の1、あれがなんかもうなんか、あれ、その言葉だけが先走ってなんかいろいろと混乱を招いたっていうのがありましたね。
だから聞くところ、センセーショナルに書けばもう売れるんですよ。
うん、
驚く、衝撃、うん、見たい、欲求。
はい、
マスコミの責任だけじゃないと思いますよ、これ、はっきり言って。うん、うちらの望んでることをマスコミがあえてなんか、拾って書いてるっていう可能性もないとも言えないんで、
なんかイエロージャーナリズムに似てきたな。
まあそういう感じですよ。で、まあ最終的にはどっかに落ちたけど、どこに落ちたかはまだ把握してない。ただ少なくとも日本にはではないとかいう話らしいんですけどね。まあ、少なくと
も僕も免城さんも KDX さんも生きてるからうちらは大丈夫と。
っていうか日本人で死亡者が出たというニュースが出たらそれこそ大問題になるからね。
まあね、国際問題になりますね、アメリカだからね。
はいはい、うん。まあそういうこと、そんな感じでお送りしました。8月、9月分のマンスリーピックアップ、いかがでしたでしょうか。
まあちょっと他にもいろいろ話題はてんこ盛りだったんですけど、多分おそらくもう拾うのにはもう足りないですね。なんかセシウムさんとかもありましたし、
ね。あ、そうだよね。もう、セシウムさん問題ありましたね。すっかり忘れてましたよ。
うん、8月前半です。
うん。
でも後半になったらまたいろいろあるからね、災害ね。うん、あったし。
だからね、本当、 何が本当ね、2ヶ月だとね、いろいろ話題ができちゃうからね、こっちの辺の、いつも聞く気、大体私が大体ネタを振ってるんですけれども、ネタを拾うのが結構大変だわ。でさ、なんで最後に愚痴なんだよっていう話でした。まあ、お送りしました。まあ、こんな感じで、また次回のマンスリーピックアップにご期待ください。お相手は免状。
K ディレクターでした。
私はヒロンでございます。
ちゃんと言えばあかん。
ヒロン。
でした。皆さん、またごきげんよう。さよなら。
さよなら。